TBS Podcast. Listen. From Tokyo, TBS Radio. After Six Junction, let's go. 楽しそうですね。
これ3週間前ですよね。これ やったのね。
8月1日月曜日6時半を過ぎました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティはラップグループ、私ライムスター歌丸、そして
世界陸上2022オレゴン実況のため2週間番組お休みしておりました。月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。
さあ、ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークの時間です。今夜はクマスのオレゴンから愛2022夏ということで、アメリカオレゴン州ユージーンに2週間滞在されました TBS アナウンサー熊崎和人さんからのレポートを聞くというコーナーとなっております。
ありがとうございます。
さっきのさ、はい、2週間前のその昨夜長谷川さんとね、はい、スーパーサナマシンさんのトーク、ほぼ9割ポートランド
の話。そうなんですよね。オレゴン州ポートランドって、ポートランドはオレゴン州の一番の街ですけど、私今回行ったのはユージーンという第3の街と呼ばれるところなので、
ポートランドとはやっぱ距離があるんですか？
距離はね、車で2時間とか、
結構あるじゃねえ、
あるので。
全然
ポートランドから2時間ぐらい車で南に下ったぐらい。
ちょっと行くとかじゃねえよ。
だからポートランドに関しては、行きはそのユージーンの空港から入ったんですけど、帰りはポートランドの空港を寄ったので、うんうん、夜中のポートランド空港しか行ってない。
こんだけポートランドすげえ行けてそうじゃん、いろんなとこさ。
行けてる、どうやら行けてるらしいですね。
行けてるとこだけど、さあ、翻ってユージーンはといった時にね、
そうですね、
まあ、ほとんどオレゴン大学以外の情報が何も出てこない。
いや、まさにですね。
ね、そんな感じでございます。はいはい、ということで、まあ、オレゴンというね、その土地に関しても我々あんまり知識もないですし、まして、ユージーンというのはね、よくわかっていないんで、改めてちょっとね。
そうですね、その、まあ、ユージーン情報、オレゴン情報というのをですね、私がまあ、2週間、滞在した、
はい、
ふんだんに盛り込んだ情報をですね、
ね、
お送りできればと思います。
行ったんだからね。
行きました、
ね、
行きました。
そんなだってそんな、ね、
事実として行きましたから。
国会図書館でいくら調べたらそんなしょうがない。行くに越したことはないから。
百聞は一見にしかずとも言いますから、まさに行ってきた。
なるほど。
歩いてみた。だからこそ分かった。
そうですね。
友人のあんな魅力やこんな魅力。
ありがとうございます。
お伝えしていきます。
大体のこう、私もそうですね、日本人はですね、オレゴンって言うともうすぐもう合言葉のように、忍者の合言葉、山、川、みたいなね、感じで、オレゴンから愛、こう来るわけです。
だから
ね、なので、これ今後ろからオレゴンから愛流れてますね。はい、これ倉本壮さんのドラマですよ。北の国からと混ざっちゃってるから、これ流れ出した時に、こう、なんていうんですかね、もちろん倉本壮さんの間違いない、はい、もうそれはもう本家本元倉本壮さんなんですけど、なんでしょうね、んっていうこう、似て非なる感。このほら、
確かに。
似て非なる。
このスピード感とかテンポとか。
これ佐田さんですもんね、結局ね、これも佐田さんだから、いろいろ同じなだけに、この似て非なる感お分かりいただけただろうか、ね、1984年にドラマとして放送、でも96年まで8作も作られてるんで、
結構だから名シリーズというか、
ユージーンは出てきたんでしょうかね。
オレゴンから愛の中でユージーン出てきたんですかね。
それをね、言ってもどうでしょうみたいなことしか
書いてない。誰もこれ解決できないんで、ちょっとこれを引き伸ばそうと思うだけでダメですね。
まあまあまあ、一応これね、そのドラマを、ちょっとね、フジテレビのドラマをやってますよ、はい、ということなんですけど、とにかく、昨夜長谷さんね、物価が高い、まあ、今アメリカ日本円安というのもありますし、
はいはい、
物価高いとか、あといろんな、まあ、そのオレゴン大があるから、
ええ、
オレゴン大じゃないみたいな、
そうですね、市民
の何も言ってねえよみたいな、
市民の 20% 弱ぐらいがだいたいオレゴン大学の学生だとか、
うん、あとユージーンはあれですね、その先ほど最後の方出ましたけど、スタンドバイビーのね、
あ、そうです、
有名な橋、本当は前は線路だったんだけど、はい、今は普通の道路になってる橋があってって、
うんうん、
まあ、そのぐらいなんですね。
まさにそんな感じのこう田舎町というか。
なるほど。
マイナスイオンが溢れるような。
溢れるよ。田舎町マイナスイオン。
うん、
あなた本当に行ったんですよね。
素晴らしい街でした。
大丈夫ですか。はい、オレゴンから愛は倉本壮さんじゃないのか。あ、ごめんなさい。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんだ。ごめん。倉本さんもすみません。そしてオレゴンから愛ファンの皆さんすみません。
大変失礼しました。
なんだろう、このじゃあ似て非なる感じは間違いじゃないわけですね。ちょっと今。後ろが
ゼックだ、スタジオまさかのゼック
総さん関係ない、
失礼しました、
ありがとう、失礼しました。ではさっき のスーパーサザンマシンさんのさ、熊健吾さんの建築にさ、松竹梅とある中で松の松健吾って
なんでなんでこうね、
流れ玉
関係のない人を傷つけるというか、いわざわざ
本当なんですよ。はい、ということで、はい、この後たっぷり熊崎和人さん現地に行ってまいりました。オレゴン州ユージーンの生きた情報を お伝えいただきます。
承知しました。
クマスのオレゴンから2022夏、今夜の生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクション。この時間は世界陸上2022オレゴンで2週間オレゴン州ユージーンに滞在し、身も心もオレゴン色に染まった我らが熊崎和人アナウンサーにオレゴンの、そしてユージーンの生きた情報をレポートしていただくことになっております。さだまさしさん、オレゴンから愛ね、倉本壮さんは関係ありませんでした、うん、ね。いや、耳取られるわ。
いい街でしたね。オレゴン州ユージーン。
行ったんですか本当に。
行きましたよ。
大丈夫ですか。
行きました。2週間滞在して、は
い。じゃあちょっと行きますけど。
世界陸上を届けしてきました。
はい、ユージーン、はい。まずどうやってこう日本から東京から行くんでしょうか。
ですね、成田空港からでして。
成田なんだ。
直接ユージーンに行くことは当然できないので、うんうん、サンフランシスコまでまず10時間ぐらいですかね。かけてサンフランシスコ行って、うん、はい、サンフランシスコ空港から。友人空港、これは車で大体、飛行機で大体2時間ぐらい。
あ、でもまた飛行機で2時間
だ。そうです、飛行機を乗り継いでっていうことですね。で、帰りは友人空港ではなくて、ここで出てくるポートランド空港、
うん、噂のね、
まで車で夜中2時間ぐらいかけて、
非常に独自カルチャーあって行けてるという。
そこからサンフランシスコに飛んで、
あ、やっぱ
でサンフランシスコから成田と。
まあね、要は日本からだとなかなかこう行きやすいとこという感じじゃないですね。
丸1日は確実にかかると。
これ着いたら疲れ、じゃあ 時差とかは当然
時差16時間ですね、うん、
一番これあれじゃない、ジェットラグがきついやつじゃないですか。
そうです、だからもう空港とか飛行機の中で向こうの現地時間オレゴンの時間をなんとなく見といて、
うんうん、
もうそこで調整にかかって、
うん、
そうですね、時差ボケとかあるともう本当に着いてからもう数日したら実況始まっちゃうので、時差ボケとか言ってる場合じゃない。
ちゃんと事前のその調整というのかな、はい、
もう現地着いたら現地の夜でもう眠いという状況を作り上げるという、う
ん、なるほど、
飛行機内の作業です、ね、
これは見事に、これはこんな、はい、こんなのはね、もう海外出張ない、
まあ、そうですね、大体こんな感じです。
どんぐらいで行ったんですか TBS、
アナウンサーは全部で7人ですね、うん、実況アナウンサーが私が一番若手だったんですけど5人いて、はい、あとはインタビューとかミックスゾーンのインタビュー担当するアナウンサー1人と、うんうん、あとリポートを入れるアナウンサーで1人、う
ん、じゃあ喋る人計7人。
そうですね、
まあ、実況アナウンサー5人、まあ未だに熊崎くんね一番若手ということなんですね。
そうですね、はい、
いやーエースでございます。
いやいやいやいや、
先ほどもちょろっとねオープニング伺いましたが、気候どんな感じだったんでしょうか。
気候は涼しいですね、やっぱ避暑地のような感覚で捉えていただければ、軽井沢とか、
そうなの、
あの感覚が近いかもしれません。
めちゃくちゃいいじゃん、
周りがこう緑とか、
めちゃくちゃいいじゃん。
そうですよ、ものすごくいいです。で、日差しが出てくるとちょっと暑いなって感じはするんですけど、カラッとしてますし。
へえ、じゃあその普通になんていうのかな、バケーションで行ったりするのもいい感じ。
あ、そうですね、もう自然に溢れてて公園とかもたくさんありますし、
うんうん、
あとランニングコースとか、
うん、
そういう緑とか、あとそのなんていうの、クロスカントリーコースってちょっと土の地面で走れるようなところとかもたくさんあったりするので、もう地元の皆さんは朝涼しい時間に走ったりとか、
うんうんうん、
老若男女問わずに走ったり、うんうん、犬と一緒に走ったりとか、はいはい、もうそういうことをしているような環境ですね。
菊田にそのなんていうかな、その いて居心地がいいその空気感とか、それは本当すごいみたいですね、やっぱね。
あ、そうですね、うん、もうまさにそのなん都会の喧騒からかけ離れてみたいな、はいはいはい、
なるほどなるほど、
そういう街並みだったですかね、
はい
はい、
そして改めましてセリクね、ユージーンの、まあ、オレゴン大学が非常に有名なところということで、はい、施設もまあ大体オレゴン大学の施設を使う。
そうです、だからもう基本的には私はですね、もうホテルがあって、ホテルからもうその時間が決まった時間にバスが出てるんですよ、うん、
はい、
そのバスで会場に向かう。
あ、もう往復だ。じゃあね、
オレゴン大学の
宿舎と、そうです、ホテルと、
そのでオレゴン大学の前にバスが止まってくれて、
うんうん、
そしたらもう中入って、
うん、
で競技場のすぐ横に我々が作業をするスペースみたいなのがあって、各国ごとにそのプレハブみたいなのがあったりして、
うんうん、その、うん、そうか、局ごとの資料をまとめたり、
そう、資料をまとめたりとか、うんうん、実況の資料を整理したりとかする部屋があったりして、
うんうん、
でそこに向かって入って、
はい、
で仕事資料整理をして、ええ、で時間になったら競技場行って実況して、はい、終わったらバスに乗って帰る、はい、もうこの繰り返しです、
まあ、集中してるっちゃ集中してる。
そうですね、
その、競技場っていうのもすごい立派な競技場、
まあ、そのヘイワードフィールドっていうですね、うん、オレゴン大学の敷地内にある、陸上競技場。
結構新しいんですねこれね。
そうです、もともとは古い陸上競技場ではあったんですけど、 この世界陸上に合わせて改修工事が入って
合わせてなんだこれ英語なんだすげえ。
だからもともとはその2020年に東京オリンピックがあって2021年去年が世界陸上オレゴン大会だったんですけど、うんはいはい、オリンピックがずれた関係で世界陸上も1年ずれて、
あ、そういうことか。
ですから去年の段階で完成して、
へ
ー、で今回お披露目というか、うんうん、使われたという。
しかもそのオレゴンお膝元でもあるナイキとの共同、
そうですね、はい、
なんですもんね。
だからもうナイキとかもだからナイキショップとかそのナイキ、うん、オレゴン大学の中にナイキとコラボレーションしたショップがあったりとか、
はいうんうん、
そういう感じの、
あ、いいですね。じゃあオリジナルグッズ
は環境面はそうですね、はい、
これまずキャンパスともあれでしょ。だから オレゴン大学の学生たちも、あ、まあ、夏休みか、
夏休みだから学生はほとんどいなかったと思うんですけど、ただそのそうです、オレゴン大学というキャンパスの中に、うん、ある陸上競技場なので、うんうん、すぐ横はもうオレゴン大学のキャンパスでいろんな校舎みたいなのがバンバンバンバン立ってたりとか、はい
は
い、
もうオレゴンだからめっちゃ広いんでしょうね。
めちゃくちゃ広いですね。もう歩ききれなかったですね、うん、その全部歩けたわけではないので、
移動はもう徒歩じゃ無理みたいな、
徒歩だと結構もう限られた場所しか行けないぐらいの、うんうん、中で車乗ってる学生とかはやっぱ車とかバイクとかに乗って移動するような、うんうん、そういう感じですね。で夏休みだったので結構犬の散歩してる地元の人とか、うんうん、スケボーをやってる子供とか、半身浴してる、うん、そう老夫婦とか、うん、そういう感じののどかーな、
今後ろの歌が随分佳境に、はい、佳境に入ってきたなと思って今の話とすごいリンクしてすごいのどかな風景を感じ
る。そうです、もう そんな感じですね、
うん、
はいはい。
さあそして問題のね、はい、まあ、じゃあ大学、まあ、その仕事場の行き帰りはそうなんですけど、ということはユージーンという町そのものはどうですか。
ユージーンという町はですね、どこか固定でここが栄えてる繁華街っていうのはおそらくないと思うんですよ。
てかもうオレゴン大学が一番栄えてる
ところだよね、きっとね。オレゴン大学のための町で、周りはですねもう幹線道路というか、うんうん、もう広い車線の道があって、うんうん、バイパスみたいのでもうひたすらあって、
はい、
その周りは緑というですねでたまにそうアメリカンにおけるチェーン店みたいのが道沿いにあったりとか、
うんうん、まあ、周りはちょっともうね、うろうろするようなところじゃない、ね、
うろうろするようなところではないですけど、朝とか涼しいので結構ランニングとかしたりするのはいいけど、別にランニングしたからといってとりわけ風景が変わったりするとかいう場所ではないと
セリクのオープニングに自由の女神とかが映っていた。
あ、そうですね、あの自由の女神、アメリカといえばみたいな、
ニューヨークですけど、ね、
今回だからアメリカ世界陸上アメリカ初上陸っていうのが売りの一つだったんで、陸上の本場アメリカについに世界陸上が来ますよと。
すごい、それでさ自由の女神を出すっていう感覚が70年代ですよ、ね、
そうだから自由のCG とか自由
の女神ウルトラクイズだよ感覚が
ってやってたんですけど、うん、まあ、実際蓋を開けて世界陸上の映像の中はもう全面緑という
だから自由の女神と思いきやこれですよ。
そうだよね。だからあれですね、筑波みたいな感じなんですよ。
あ、筑波学園都市、確かに。
で筑波大学というのがもう全体の中心にあって、うんうん、その学園都市で学園周りでなんかちょっとお店とかがあったりするっていう、その感じですよね、オレゴンは。オレゴン大学が中心にあって、
となるとだから大学の中でなんかねやるしかないっていうか、
基本的にはそうですね、大学の中で。でも大学の中で基本的なものは全部揃ってるんですよ、
うんうん、
飲食店とかも当然あるし、うんうん、スタバとかそういうのも当然あるし、あ、
はいはいはい、
で施設でなんかいろんな生協みたいなのもあったりするし、
う
ん
う
ん、
はいはい、
全部揃ってはいるんですけど。
ご飯とかどうしたの。
ご飯とかはですね、その出前というか宅配でその我々の作業スペースに、
うん、
毎回こう朝昼晩と、うん、昼夜とこう来るものをいただくというのは、うん、まあ、TBS のスタッフがその昼食とか、う
ん、弁当じゃん。
そうです、そういうことです。
なんだよ。
でもその弁当もですね、もうピザワンホールみたいな、
あ、アメリカ気分
だね。アメリカ気分でもう食べきれないよみたいな、うん、あとはそのアメリカの、まあ、中華のチェーン店とか、
うんうん、
そういう、
なんだよそれ
感じですね。
なんかそのクラフトビールがどうしたこうしたみたいな、そういうのないんですか。
クラフトビールは一切飲んでないですね。ただあの私期間中に誕生日を迎えたんですよ、ね、
あ、おめでとうございます。そうでした。
で解説の方がですね、うん、その気を利かせてくださって、
はい、
その地元のスーパーでですね、ワインを買ってきてくださって私いただいたんですけど、そのワインがですね、あの缶のワインっていうんですか、瓶ではなくて缶のワインがあって、もうこれが私も聞いた話ですよ、自分でスーパー行ってないんで。もう何十種類と、
いっぱいある、
いっぱいあって、その中からピックアップして、で ホテルでちょっと夜いただいたんですけど、
缶で美味しいんですか。
美味しいです。
ああそう。
これはだから缶ワインって今まで飲んだことなかったんですけど、
あ
ん
ま
りね、ま
あ、あるはある
けど、あるはあるんですけど、うんうん、私は飲んだことがなかったので、うん、それで美味しくて、正直その冷やさないでいただいたりしたので、うんうんうん、冷やしたりしたら
あもっと美味しい、
もっと美味しいだろうなっていうのを感じた。
しかしこの缶のワインがうまかったってかなりギリな感じですね。実況して印象に残ったことなどありますか。
実況の、なんかちょっとごめんなさい、薄い感じになってます。大丈夫ですか。私のこの説明
大丈夫です。あの予想はついていました。大丈夫です。
ですね、まあ、やっぱり日本のトラック競技でいうと田中希実選手っていう選手がですね、うん、あの3種目に挑戦して800m、1500m、5000m ってこれ、うん、3つの種目に挑戦したってもう異例中の異例なんですけど、
はい、
その種目の実況を私女子 5000m の決勝、まあ、彼女決勝まで進んだんですけれども、うんうん、その決勝の実況をしまして、うん、ちなみにこれ YouTube なんかでも、うん、TBS 陸上チャンネルでほぼほぼフルで見ることできますので、うん、まだご覧になってない方見てください、はい、今ね100万回再生とかも超えてるんですよ。 あっという間に、
ま
あ、田中さんというのがもう絶大な人気があるランナーなので、
うんうん、
で異例の挑戦をしたっていうこともあって再生数がどんどん伸びていって
日本選手でもここのとこ陸上のなんていうのもうかつて考えられなかったところへの進出ぶりすごいよね。
そうですね、なんかもう我々じゃちょっと想像できないような取り組みとかもしてるし、うん、そのやり投げで銅メダル取った北口榛花選手とかも、はいはい、もう自分でチェコのコーチに直談判して単身チェコに渡ったりとか、うんうん、もうそういう行動力があるんですよ ね。で田中さんとかも、大学とかの部活に入るんじゃなくて自分のお父さんから指導を受けてるんですよ。
へ
でそういうなんでしょう、
うんうん、
今までちょっとなかったような取り組みを若い世代の選手たちがどんどんしていって、うんうん
はい、
で裾野が広がってやり方も幅広くっていうなんか
あと今もう世界のやり方みたいな直で学べるもんね。
そうですね。
だからこう、はい、ここに行きたいとかこうやって学びこの人に就きたいとか
いやまさにそうなんですよ ね。だからその解説で今回大迫傑さんって東京オリンピックのマラソンで入賞して、うん、今も現役復帰されたんですけども来てたりして彼とかももう大学卒業してアメリカ行っても今アメリカに家構えてたりとかして、うんうん、そういうなんでしょう行動力とか自分はこれやりたいんだっていう信念を持ってやってる人が、うんうん、結局やっぱり覚悟を持ってやってるっていうのがこういう好結果につながってるんだなっていうのは思いましたね。
あとね先ほどもねオープニングでもおっしゃってましたけどやっぱりアメリカの観客陸上本当にあのよく知ってるし、はい、盛り上げどこもよく分かってると、
だからそうだよね。私さっきもちょっと話しましたけど男子砲丸投げアメリカ 1-2-3 だったんですけれども、うん、砲丸投げのそのピットの近くから、うんお客さんが入ってくるような
ああそうあもう人気級ね
そうです
へえ
そういうなんでしょう今日は砲丸投げを見に来たんだとかっていう感じがお客さんにはあるんですよね、うん、
なるほどなるほど
あとはもういろんな国のお客さんがもう入り乱れて、うんうん、やっぱりエチオピアケニアジャマイカこの辺りは暑いですよね、
はいはい、強いから
もう国旗持ってもう暴れて踊ってみたいな、うんうん、
暴れて踊って
もうそんな感じでもう国際色もあふれる、うんうん競技場の2万の観衆の中にいろんな人がいて、うん、
なるほど
なんか見る場所を変えるだけで景色が違うというか、
うんうん、だからもう要はねあの友人そのものはおとなしい街だけど、はい、もうその会場そのものはフェスだもんねそれはね
そうですね
だからそこ行けばもうねフェス堪能するに
そうですそうですまさにそうですあのだからどうやって交通の便とか多分良くないと思うんですけど皆さんどうやって来てんだろうってちょっと思ったりもするぐらい、うん、
なるほど
車で来るしかないよな、うん、みたいな
ちょっとね油断すると後ろで佐田さんがこう見つ、はい、お土産とかは
お土産はですね大学関連グッズっていうんですか
やっぱりそれはもうしょうがないねもうオレゴン大学しかない、う
ん、オレゴン大学の中でもやっぱりアメリカンフットボールが絶大な人気があって、うん、オレゴンダックスっていうチーム名なんですけれどもグリーンがまあ、チームカラーで
ダックスってぐらいだからアヒルマーク
ですね。そうですね。オレゴンダックス。
ちょっと明らかにこうまあちょっと ドナルド的な
的なでもそれがやっぱり人気で私もちょっと子供とかの服で、これ私の今写真見せるんですけど
ああ可愛いじゃん
うちの4ヶ月の子供
ああめっちゃ可愛いオレゴンダックスのなんかね緑色のね、はい、そのなんていうの赤ちゃん服みたいな
赤ちゃん服
めっちゃ可愛いよ
とかあと娘とかもこういうなんかこうオレゴンダックスの服
かわいい
着せてい
いじゃんいいじゃん
こういうものくらいでしょうか
緑だね 緑ね緑地に黄色ね、はい、でダックのこうマークがあってね、まあ、正直自分で身につけるかというところはなかなか微妙な感じもありますが
だから勢いよくその場では買うんです、
これがだからフェスっぽいよねもうそのグッズ買うけど、はい ぶつかってその場ではこうすごく様になるんだけど、はい、一歩表出るとあっていう。
そうです。だから世界陸上グッズとかオレゴン大学グッズって買ったはいいけど、まあ、子供はいいじゃないですか。
子供はいい、子供
自分たちの分はちょっとどうなん
だ
ってい
う。でもその赤ちゃん着めちゃ可愛い。
可愛いですよね、うん、
お疲れ様です。
こういうのは非常に良かったです。あ、もう
終わりです、はい、オレゴンの夏終わりました。
あ、私の夏が終わった。
お疲れ様でございました。はい、ということで、
はい、私が最後、あ、宇多丸さん、オレゴン非常にいい街でしたのでぜひ旅行行ってみてください。
行きたくなったな、ポートランドに、
うん、オレゴン、あ、友人。
はい、明日のこの時間は俳優ミュージシャンの小池徹平さんが登場です。今年の6月に開催されていたミュージカルルローニケンシン京都編やブロードウェイミュージカルキンキーブーツなど様々な舞台で活躍されている小池さんに、まあ、小池さんの舞台いっぱい、ご覧になっている宇垣さんがインタビューいたします。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。